8、区独自の高齢者在宅サービス。65歳以上の方で要件を満たせば、どなたでも利用可能。ぜひご利用を。区では、65歳以上の方を対象に、次の表のような、介護保険外の高齢者在宅サービスを実施しています。表、事業名、事業内容の順に読みます。食事サービス。一人暮らし、日中独居で、疾病等により調理、買い物ができない高齢者へ、昼食または夕食を配達し、食の確保と安否確認を行います。非常ベル、自動消火器設置。非常ベルや自動消火器を設置し、緊急事態や不慮の火災に備えます。65歳以上の方のみの世帯、または日中独居となる方が対象。高齢者生活支援ホームヘルパー。緊急時生活支援。緊急時にホームヘルパーの派遣を行います。なお、介護認定未申請の方が対象。外出支援。閉じこもり傾向の方をホームヘルパーが介助し一緒に外出します。要支援1、2の方が対象。家族介護慰労金。要介護4、5の方を介護サービスを1年間利用せず在宅で介護している家族へ年額10万円を支給します。なお、40歳以上の住民税非課税の方が対象。日常生活用具給付。入浴補助用具、シルバーカー、電磁調理器、マットレスの4種目について、原則1割負担で機器の給付を行います。なお、入浴補助用具は介護保険被該当の方で、介護保険の負担割合に準ずる。リフト付き福祉タクシー。車椅子、ストレッチャーのまま利用できるタクシーを普通タクシーの料金で利用できます。高齢者住宅設備改修給付。以下の改修工事について助成金を給付します。介護保険被該当の方。手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、便器の様式化、扉の取り替え。要支援、要介護の方。浴槽改修、洗面台流し台の取り替え。トイレ改修、階段昇降機の設置。以上です。サービスを利用するには別途申請が必要となるほか、一部の事業には所得制限等の要件もあります。申請前にお問い合わせください。また、表以外にも様々な高齢者在宅サービスがあります。詳細は、介護保険課在宅支援係や地域の長寿サポートセンターへご相談ください。内容、表の通り。問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファックス3647-9466。9、区内介護現場で働きたい、または働く外国人の方大歓迎。介護の日本語教室。自分のスキルに合わせて講習を受講。介護の記録や資格取得等に必要な日本語力の向上を図り、区内介護事業所における新たな介護人材の確保や定着支援を図ることを目的とした教室です。初級者向け講習と中級者向け講習を用意していますので、自分のスキルに合わせて受講することができます。参加費は無料です。お気軽にご参加ください。また、知り合いの方で、この教室に興味を持つ方がいましたら、橋渡しをお願いします。詳細は、区ホームページをご覧ください。日時、11月25日から、令和3年2月24日の水曜、12月30日、1月6日を除く、全12回、午後6時から8時。場所、 高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17、対象、定員、区内介護事業所に就労を希望している、またはすでに就労している外国人の方、各クラス15人、申し込み順、費用、無料、内容、初級者向け講習、日本語能力検定 N4、N5 程度、中級者向け講習、日本語能力検定 N2、N3 程度。申し込み、10月15日木曜から電話でヒューマンアカデミー株式会社。平日午前9時半から午後5時半。電話6894-3314。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係。電話3647-4331。ファックス3647-9247。10. 防ごう、ネズミによる被害。侵入路を塞ぐ。餌になるものを放置しないなどの対策を。ネズミは衛生上有害な動物です。糞尿を撒き散らす、感染症を媒介する、ダニを運ぶなどの害があります。また、衛生面以外に、電気コードやガス管をかじるなどの害もあります。ネズミによる被害を防ぐために、次の対策を行いましょう。侵入路を塞ぐ。ネズミは、人の親指が入るほど、1.5センチメートル程度の隙間があれば、屋内に侵入できます。排水管周りや通風口、換気扇等の隙間が主な侵入路です。建物の周りを点検し、隙間を金だわしや目の細かい金網などで塞ぎましょう。餌になるものを放置しない。食料品は戸棚や冷蔵庫に保管し、生ゴミは密閉できる容器に入れましょう。食料品以外のもの、石鹸、ペットフードなども餌となるので片付けましょう。巣を作らせない。ネズミは人目につきにくく暖かい場所に巣を作ります。押し入れの奥、冷蔵庫の後ろ、エアコンの中などが巣を作りやすい場所です。こまめに点検・清掃をしましょう。また、ティッシュペーパーや雑巾・ビニール袋などが巣の材料として利用されるので片付けましょう。なお、対策を講じても駆除が難しいようであれば、保健所で殺鼠剤、ネズミの毒餌を配布していますのでご相談ください。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係。電話3647-5862。ファックス3615-7171。11、分譲マンション管理組合や賃貸マンション経営者の方へ。計画的な修繕に向けた調査費を一部助成。区では、分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの経営者が、マンションの大規模な修繕に計画的に対応する目的で、分譲マンションの共用部分または賃貸マンションの賃貸部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額等の調査を行った場合、調査費用の一部を助成しています。対象物件、区内の建築後7年以上経過した耐火建築物のマンション、社宅や社員寮を除く。申し込み資格、過去10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次の事項がすべて当てはまる方。分譲マンションの管理組合の方。管理組合が適正に運営されていると認められること。調査の実施について管理組合で決議されていること。賃貸マンションの経営者。管理が適正に行われていると認められること。住民税または法人税を滞納していないこと。助成金額。助成対象項目の調査費用の3分の1。1000円未満の端数は切り捨ての額と、 戸数規模に応じて定めている助成限度額を比較して、金額の低い方が助成金額となります。助成対象項目、必要書類、助成限度額等の詳細はお問い合わせください。申し込み、調査を実施する1ヶ月前までに、必要書類を添えて、住宅課住宅指導係、区役所5階1番窓口で。電話3647-9473、ファクス3647-9268。12、人権週間に向けて、3、多文化共生を目指して。国際化が進む江東区。区で暮らす外国人は年々増加し、令和2年1月1日現在では3万1000人を超え、全区民の約 6% に及びます。区は外国人区民にも暮らしやすい地域となるよう、外国語版の江東暮らしガイドによる情報提供や国際交流イベントの開催等を行っています。様々な場面での差別。地域社会の国際化が進む一方、言語や文化等の違いや無理解から、外国人に対する差別や偏見が見られます。例えば、外国人であるというだけの理由から、理髪店の利用を断られる、ホテルで宿泊の予約を拒否される等の事案が法務省に申告されています。また、同省の調査で、住む家を探した経験がある外国人2044人の約4割が、外国人であることを理由に入居を断られたと回答しました。こうした差別的な対応は、外国人の人権を傷つけることになり、決して許されません。ヘイトスピーチへの対策。近年では、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、ヘイトスピーチが社会問題となっています。これはあらゆる人の人権が尊重され、安心して生活できる成熟した社会を実現する観点からあってはならないことです。平成28年6月には、不当な差別的言動は許されないことを宣言する。本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法、が施行されました。互いの文化を認め合う社会。すべての人が自分らしく誇りを持って生きるためには、一人一人が自分と同様に他者にも大切な文化があることを認識することが大切です。昨年のラグビーワールドカップで、ニュージーランドやサモアなどの代表選手たちは、開催国である日本人の心情に配慮して、自らの伝統文化であるタトゥーを隠して、公共のジムなどを利用していると報道されました。日本側でも大会中は、温浴施設等でタトゥーの規制を緩和する動きが見られたといいます。このように、互いの文化や習慣を尊重することから、豊かな多文化共生社会が実現していくのではないでしょうか。問い合わせ先、人権推進課、人権推進担当。電話3647-1164、ファクス3647-9556。